一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第28回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回ですね、はい、ライオン法についてちょっと触れたんですけれども、それを今回は、はい、塾長からもうちょっと掘り下げて、
そうですよね、はい、あそこでライオン法の名前が出てしまったんで、はい、触れなければならないですよね、
はい、お願いします、
はい、今回掃除しましょう、
はい
はい、今日は勉強の仕方の続きということで、はい、ライオン法ですね、
はい、
ライオン法、はい、ライオン法って何ぞやなんだけども、そもそもライオンがどんな動物なのかっていうとこから入りたいんですけども、はい、ライオンはライオンでもオスライオンをイメージしてもらいたいんですが、どんなイメージ持ってます？
威厳がある。
威厳がある。ああ、なるほどね、はい。どんな生活を送ってるイメージある？
獲物は追っかけない感じです
か？ああ、そうですよね。こう大きな木の木陰で、でーんと寝そべってる感じがしますよね。はい、
そうですね。寝てる感じですね。
うん。実際に狩りに行くのはメスライオンみたいですね。
はい。
うん、ね。オスは木の下で、でーんと構えてる。
そうですね、
そんなにお前は偉いのかってここに入れたくなるぐらいですけど、
はい、
はい、ライオン、あ、そうそう、ライオンで思い出したんですが、早速脱線しちゃって申し訳ないですか、そう、なんかライオンってたてがみあるじゃないですか、オスライオンのたてがみ、はい、たてがみ最近短くなってきてるんです知ってました？知らないですよね、僕も知らなくて、養蜂家の方に教えてもらったんですが、
はい、
ってびっくりしたんですが、はい、なんか地球温暖化ってアフリカの方もやっぱり気候がちょっと変わってきていて、ライオンのたてがみがね、まあ、あんなにない必要はないっていうことでだんだん短くなってきていて、そうするとなんかこう男性ホルモンが薄らいできてるらしくって、男性も狩りに行くようになってきた、はい、オスライオンも狩りに行くようになってきたんですって。
はい、へえ、
オスライオンってそもそも狩りに行かないんだけども、
はい、
たてがみが短くなり、はい、男性ホルモンが減少し、順番逆か、男性ホルモンが減少したてがみが短くなり、
はい、
で狩りに行くようになった、
はい、
ライオンの世界ももう男女平等社会
に、
そうらしいですよ、
へえ、
へえ、
そんな風に変わってくるものなんですね、
ねえ、
うん、
なんですびっくりしたんですけど、
はい、
はい、何の話でした？あ、ライオン法か、
ライオン法ですね。
そうそう、ライオンって僕最初オスライオンって言いましたけど、
はい、
メスライオンですよね。
メス
狩りに行くライオンの話なんですが、
はい、
メスライオン常に狩りをしてるかっていうとそういうわけでもないんですよね。オスと一緒に木陰でデーンとしてる時もやっぱりあるんですよね。うん。で、お腹が空いた時にさあ狩りに出かけっかってことで、狩りに出かけると、
う
ん、お腹が空いた時に動くんですよね。動くってことは頭も動いてるんですよね。
はい、
ね、さあどっちへ行けば獲物がいるかな、
うん
うん。お腹が空くと頭が動く。
お、あ、なんかすごい。これ重要ポイントですね。
重要ポイントです。これがライオン法ですよ。
はい。
勉強の場では、どう使うのかというと、はい、お腹を空かした時間帯をうまく使うと。
はい、うんうんうん、
お腹を空かした便あお腹を空かした時間帯頭が非常に冴えるんですよ、
うんう
ん、なんかもうそれも分かってるらしいんですが、
はい、
うん、その時に、一生懸命勉強すると効率のいい勉強ができる、
はい、
うんうん、例えば夕ご飯が6時からとしましょうか、はい、その前の、1時間2時間前4時から勉強を始め、4時から5時、6時、6時までの2時間はもう勉強のゴールデンタイムなんですよ。ものすごく頭が冴えてるので、
はい、
非常に効率のいい勉強ができると、
はい、
ここをうまく使う、
はい、それはちょっと意地悪な質問ですけど、
うん、なんでしょう、
おやつとか食べてたら意味ない
なんか、ま、要はお腹を空かした状態になっていれば頭が冴えるってこと、うん、
はい、
うん、これね、逆も使えるんですよね、ライオンって、
はい、
ってことは、はい、 どういうことかっていうと、お腹が満たされてると頭が動かない。ライオンたちも獲物狩りに出かけ、獲物を仕留め、食べ終わるとやっぱり木陰でデーンということあるわけですよね、はいはい、うん、お腹が満たされると動かないんですよね。
そうですね、
人間も一緒なんですよね、
はい、
まあ、我々大人も食べた後ってちょっと眠くなりがちじゃないですか。
そうです、そうです、
あれと一緒なんですよ、うん、なので食べた後に勉強をするっていうのは非常に効率が悪い、
うん、
眠いトローンとした脳の状態で勉強する、時間かかりそうですよね、はい、頭に入っていなさそうですよね、はい、ならば思い切って食べた後、お昼にご飯を食べ終わりました、だからもう1時からの勉強はしないで2時、3時、もうそれこそお腹が空くまで4時ぐらいまではもう勉強しない。そう、だって効率の悪い勉強したって意味ないですよね、はい、で、お腹が空いた4時ぐらいから気持ち切り替えて、さあ勉強のゴールデンタイムでやるぜってやった方が効率のいい勉強ができるよね。結果的に1時から夕方の6時までずっとタラタラタラって勉強してた子よりも、あの夕方の2時間だけピッてやった方が成果上がりそうですよね。
なるほど、
うん、で、さらに午後の1時から4時、まあ、あのそういった時に自分の好きなことである、それがスポーツであったりとか、あ、まあ、ピアノであったりとか、何でもいいんですけど、絵を描くとかレゴブロックでも自分の好きなことに当てられるっていうになったら、うん、それはそれで楽しく過ごせるじゃないですか。
そうですね、
うん、楽しく過ごした後にお腹が空き、
はい、
さあ勉強のゴールデンタイム始まり、はい、やるぜ、
うんうん、
非常になんかこう豊かな生活を送ってる感じがしません？
そうですね、なんかこう勉強をやるときはやるで、やったことが成果になっていき、遊ぶときは思いっきり遊べるので、それはそれで楽しめるから、あの今日も遊んだぞっていうこともあって勉強もしたぞっていう感じがしますよね、一日で考えると、
うんうん、そうですよね、はい、なので、ご飯を食べる前、あと、ここが勉強に適しているのか適していないのか、そこからやる時間なのか、しかもあそれとも休む時間なのか、うん、を決めて取り組むと非常に効率のいい勉強ができるということになりますね、
はい、
うん、で自分の好きなこともこう取り組める時間が出てくるので、
はい、
勉強が苦ではなくなってくる、はい、うん、好きなこともできるし、はい、満足感もありますよね、
うん、ちょっと一つ質問していいですか、
うん、
でも一日私は、うん、例えば10時間勉強したいんだってなった時に、
はい、
こう時間を捻出するためには、う
ん、はい、
1時から4時の間が、うん、もったいないっていうふうに、うん、そこ勉強もっとできるのに、うん、もったいないなとかって思ってもやらない方がいいですか、
うん、そう、これもね、どこに目標を置いてるのか、どこにフォーカスを置いてるのか、うん、で僕がよく言う何のためにやってるのかなんですよね、
はい、
10時間やるっていうところに命をかけてるならば、まあ一生懸命ご飯を食べた後もやった方がいいと思いますよ、
はい、
で多分おそらく志望校とか、はい、テストがあって何点取りたいとか、はい、あそこの学校に入りたいっていう目標があるわけなので、はい、その目標から逆算していくと時間にこだわる必要ないでしょってなりますよね。
効率の方が大事、
うん、ですよね、
はいはい、
だから、まあ、戻します。もちろんその10時間やることにを目標にしてる、うん、そう、それがさえできれば志望校なんて関係ないってことならそうやるべきだと思いますよ、
はいはい、
目標が何なのかによりけりですよね、
はい、やればいいってわけじゃないですもんね。
そうそう、
勉強って
何のためにやってるのか、ここなんですよ。
そこですね、
だから何のためにやるのかって、あの回ねすごく重要なので、
はい、
繰り返し聞いていただきたい。
そうですね、ついついこうなんかこうね、もうだんだんこう冬休みに入っていくと一日フリーじゃないわけじゃないですか、
はい、
そうすると詰め込みたくなるじゃないです
か。わかります、親としては。
そうそれは良くないですね。あの効率を考えた時に何もそれはこう勉強やってても効率が上がらないの で、
う
ん、
そうですね、
そんな勉強するくらいだったら思いっきり3時間とか遊ばせて、
うんうん、
あのお腹の空いてる時に集中してやるっていうことですよね。
そうですよね、僕が今読んでる脳科学の方にもやっぱり出てきたんですけども、はい、人間の能力を高めるにはやっぱ楽しいこと、ワクワク、もうこれは必須っていうのも、もうはっきりと分かってる、
はい、
だからそのワクワクした後に、勉強頑張る、その方が成果が上がりやすい。
そっかそっか。
で何かを頑張った後にまた何かを頑張るものが続くと、あの2番目に来る頑張りがどうしても パワーダウンしちゃうんですって、はい、それももう脳科学で分かってるっていう、なんかデータ出てきて読みますよね、
はい、
だからそう休憩がすごい重要なんです、ね、
はい、分かりました、
はい、
そこですね、
そこですね、ライオン法です、
はい、
ぜひ使ってください、
はい、学びカフェではリスナーの皆さんからの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。